それでは、今晩のバイブルスタディのテーマは、聖書の読み方についてであります。聖書の読み方を、聖書から学ぶという時間であります。はじめに、今晩のテーマ聖句を、皆さんにお伝えいたしますので、そこを皮切りに、様々な聖書箇所を開きつつ、聖書の聖書的な読み方について、分かち合ってまいります。ヨシュア記の1章の7節と8節をまずお開きください。ジョシュアチャプター1 verses 7 and 8。ヨシュア記の1章7節8節381ページです。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。主がヨシュアに命じた言葉であります。ヨシュアというのはモーセの後継者であります。今彼はエジプトから連れ上った300万人もの民と共にいます。そのような政治的、軍事的、霊的指導者として重責を担っております。時折それが稀にも重い職務ですので、弱音を吐いてしまうような時、弱気になってしまう時もあるわけです。そんな彼に対して、ただ強くあれ、大きくあれと、そしてモーセに命じた律法のすべてを守り行うためであるとあります。モーセに命じた律法というのはモーセ五書と呼ばれる創世記から始まって新命記までの5つの書のことであります。特に新命記の29章の9節を一つお読みしますから聞いてください。申命記29章の9節、デュルトロミチャプター29 verse 9。あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい。あなた方のすることがすべて栄えるためである。モーセはこう言ったんですが、このモーセが語った言葉を主は後継者のヨシュアにも告げられております。神が命じた言葉を守り行うならば、あなた方のすることすべてが栄えるという素晴らしい約束が伴います。ですからヨシュア記の1章7節に戻っていただくと、これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなた方が行くところどこででもあなたが栄えるためであると。栄えるためであるという言葉が8節の終わりのところにも繰り返されております。あなたが自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。神の言葉を守り行うならば必ず栄える、繁栄する、成功するということがここに述べられております。誰でも繁栄したい、栄えたい、成功したい、サクセスというものをですね、望むはずであります。成功したくないという人はこの中に一人もいないと思いますし、繁栄なんかしたくありませんという人も一人もいないと思います。もしあなたが成功したい、繁栄したい、栄えたいと願うならば、 真っ先に神の御言葉に目を留め、そしてそれをただ読むだけでなく、ただ学ぶだけでなく、守り行うことに心を砕かなければなりません。いくら毎日聖書を読んでも、その読んだ箇所を実行しないならば、あなたはいつまで経っても繁栄することはありません。栄えることとか成功することはないんです。でも、もし守りを行うならば、あなたがなすすべてのこと、それは勉強だろうと、仕事だろうと、家庭生活だろうと、何にせよあなたがすることなすことすべてが栄えると言ってるんです。こんなにすごい約束が、ここに明記されているわけです。これは一度二度の話ではなくて、モーセの口からも何度となく語られておりますし、ヨシュア記にも何度となく同じような約束、フレーズが繰り返されております。それだけ強調されているものであります。私たちがこの聖書を手にするとき、まず先に考えなければいけないことは、実行しなければこの書には何の意味も価値もないということであります。それがまず聖書の読み方として心得ておかなければならないことです。実行することを全く念頭に置かずに、ただ字面だけを目で追う、ただ機械的に決められた箇所を定期的に読む、それでは何の意味もないということを先に皆さんにお伝えしておきたいと思います。もちろん実行するためにはその内容を正しく知る必要があります。内容がわからなければ実行のしようがないからでありますし、ないからであります。で、加えて、もし間違って理解してしまったら、その行いも間違ったものになってしまうわけです。そこは要注意ですね。自分の好き勝手に解釈して、好き勝手に実行しても、それが必ず繁栄するとか、成功するとは限らないのであります。ですから、まず、ここでは正しく理解するということも念頭に置かなければならないということを押さえておいていただきたいと思います。で、先にお読みしたヨシュア記の一章の8節のところに目を移してください。この見教えの書をあなたの口から離さずとあります。見教えという言葉はヘブル語ではトーラーといって、トーラーというのは立法と訳される言葉です。立法の意味は教えというものであります。聖書は私たちに何かを教えるわけです。私たちの必要のすべてを教えてくださいます。で、その必要のすべては神のうちに見出せますから、この神の御教えというのは神について教えるものであります。神について知れば全てを私たちは知ることができる、学ぶことができるということであります。皆様よく知っている第二テモテの3章の16節にこう書いてあります。 2 Timothy chapter 3 verse 16、 お読みしますから聞いてください。第二テモテの3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。で、17節に、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。まあ、聖書は私たちにありとあらゆる祝福をもたらすわけですけれども、まず教えという言葉がここに出てますね。私たちは正しいことを教えていただかなければ何もできないものであります。で、戒めというのは間違ったことを私たちは 教えていただかなきゃいけないわけですね。で、間違ったことが分かっても、それをどのように正したらいいか分からないところですが、聖書はそれを矯正という言葉で表現し、同じようにどのように私たちが正しくあるのか、間違った状態から正しい状態に変えられるということを教えております。で、その状態を維持する必要もありますね。正しくあり続ける。そのこともまた聖書は義の訓練という言葉で表現して、私たちが継続して正しい状態、本来あるべき姿で、あるように、あり続けられるように教えてくれるものであります。ですからまず私たちは教えを乞うような思いで聖書に向かわなければなりません。まず主に対して、この聖書を書いた現著者である神ご自身に対して教えてくださいというへりくだった姿勢、教えられやすい教えを素直に喜んで従順に受け取るその心を持つように祈り求めていく必要があります。そのことも聖書を読む姿勢においては欠かせないものであります。で、またテキストの方に戻っていただきまして、ヨシュア記の一章八節の続きに、この御教えの書をあなたの口から離さずとあります。口から離さないというのが非常に興味深いです。手から離さないとは書いてありません。あるいは目から離さないとも書いていません。口から離さないと。どうして口なのかということを今皆さんに考えていただきたいと思います。イエス・キリストの言葉を皆さんに考えていただきたいと思います。マタイの12章の34節、マタイチャプター12 verse 34、マタイの福音書の12章34節、マムシの子孫たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えますか。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを口が話すとイエスはおっしゃっています。同じくマタイの福音書の15章の18節、チャプター15 verse 18、 15章の18節、しかし口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。口と心というのはつながっております。不可分の関係ですね。ですから口から話さないというのは同時に心から話さないということを意味しています。心にあるものが口から出てくるわけですから、口から話さないというのは常に御言葉が心の中に留まっている、蓄えられているという状態を表しております。それが神様が私たちに望んでおられる御言葉の取り扱いであります。私たちは御言葉を手から離さないとから目から離さないのではなくて、口から離さないようにということを命令されているわけです。つまり心に御言葉を蓄えておくようにということです。申命記の6章の6節も参考にお読みしますから聞いてください。デュートロミチャプター6 verse 6、申命記の6章の6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。頭ではなくて心に留めなさい。頭に留めてもすぐ忘れてしまいます。せっかく覚えても忘れてしまうものです。でもその覚えたものを私たちが実行すると、そう簡単には忘れなくなります。それは心に留められてきます。 で、他にも、詩編の40編の8節。Psalm chapter 40, verse 8. 詩編の40編の8節。これは、メシア詩編として有名なところです。ダビデが歌っていますが、ダビデの子であるイエス・キリストの言葉でもあるということを、重ねながら読むべきところであります。で、40編8節に、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。御心を知ることではなくて、行うことを喜びとしますと。で、あなたの御教えは私の心の内にあります。まあ、心というのは、アスタリスクマークがついておりまして、欄外には直訳、括弧、腹とあります。腹の内にあると。まあ、実質同じことなんですけれども、自分の中に蓄えられている状態ですね。御言葉を、まず、口にするわけです。食べるわけです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのです、と、申命記にあります。で、それをイエス・キリストも引用されております。そのようにして御言葉をしっかりと口にして、味わって、それが五臓六腑に染み渡るようにしなさい。それが自分の一部になるように、自分の体の一部、自分の命の一部になるように、自分の日々の活動の力の源になるように、そのような読み方をしなければならないということです。で、同じく詩編の37編の31節もお読みします。Psalm chapter 37, verse 31。その心には、彼の神の御教えがあり、その歩みはよろけることがない。心に御教えがあると、歩みも安定する。何があっても動じない。つまずくことがない。ふらつかない。ぶれることがないと言ってるわけです。先ほど読んだ詩編の40編も、共通していますね。御教えが心にあると、御心を行うようになります。で、まあ、そこでは喜びというふうに言われてましたけれども、私たちの歩みが喜びで満たされるわけです。神の言葉が心に蓄えられている状態。それは私たちの歩みが喜びで満ち、よろけることがない状態になるということを意味しています。それはつまり、何をしても栄えている姿、繁栄している姿、成功している姿を指しております。また、詩編の119編の11節も参考に読みします。Psalm 119, verse 11, 詩編の119編の11節。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。御言葉を心に蓄えることによって、罪からも身を守ることができるということです。9節以降も読んでいただきたいと思います。自分の道を清く保つように、したければ、神の言葉を心に蓄える必要があります。そうすることによって、私たちは御心を行うことができます。で、それがあなたにとっての最大の喜びとなりますから、罪の快楽に惹かれていくことがなくなるわけです。神の御心を行う喜びに比べたら、罪の快楽がもたらす喜びなんて大したことないわけです。全然魅力的じゃないわけです。ですから、必然的にもうそのようなものに惹かれなくなるわけです。そしてそのような歩みは、当然、罪によって、つまずくことがありませんから、 よろけることがないわけです。御言葉をたまにしか食べないということであれば、ご飯をたまにしか食べないのと全く同じでありまして、それでは健全に歩むことができません。栄養失調になってしまいます。病的になってしまいます。簡単によろけてしまうわけです。ですから御言葉をご飯を食べるように毎日きっちりと食べなければいけません。もちろん食べ方も気をつけなければなりません。バランスの良いように偏らないようにまんべんなくいただく必要があります。好きなものばっかり食べて偏っていたらやはり体に害がありますね。御言葉も同じであります。ですから口から話さないというのはまずは毎日毎日御言葉をコンスタントに、まあ、習慣的に定期的に口にするということが一つ必要となります。たまにしか聖書を読まないという読み方はもう間違っているということを知ってください。で、読む箇所も自分の好きな箇所だけ読んでればいいということではありません。まんべんなくバランスよく読む必要があります。使徒の働きの20章の27節を参考にお見せします。 Acts chapter 20 verse 27。使徒の働きの20章の27節。パウロの言葉です。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。神のご計画のすべてというのはここでは旧約聖書39巻のことを指しております。この後新約聖書27巻が完成しますから、私たちから見るとこの神のご計画のすべてというのは聖書66巻ということになります。これが神のご計画のすべてです。聖書66巻にプラスされていくことはもうないということです。聖書はもう完成された神の言葉、これが神のご計画のすべてであります。そのご計画のすべてを最初から最後までしっかりと読まなければなりません。聖書66巻を最初から最後まで読み通すということ、これを通読と言います。その通読のペースについてはそれぞれ個人のペースがあろうかと思いますが、皆さんにお勧めしているのは1年間で聖書66巻を読み通す通読の仕方です。これは最低でも1年に1回はという言い方にしております。できれば1年に何回か通読できるのが理想であります。そうすることによって私たちはまんべんなく神の言葉を口にすることができます。好きなところだけ読むというのはつまみ食いしているような感覚で、ちっともそれでは身にならないということです。聖書のすべてが理解できるわけではありません。でも読み通すということが非常に重要だということ、それは食べ物も同じで、嫌いなものでも口に合わないものでも栄養があるもの、自分の体に必要なものであるならば、私たちはそのことを受け入れなければなりません。理解できなくてもこれは私にとって必要なんだという、命を守るために、健康を維持するために必要だとして取り込む必要があるわけです。マーク・トゥウェインという人の言葉をここで紹介したいと思います。トム・ソーヤの冒険を書いた人です。この人は、クリスチャンではないんですけれども、非常に興味深いことを言っております。 大抵の人は理解できない聖書箇所に悩まされるが、私がいつも思うのは、私を悩ませるのは明確に理解できる聖書箇所だということだ。理解できない聖書箇所に悩むという人もいて、それで途中で読むのをやめてしまうという人も少なくありませんが、でも実際には理解できるところ、つまり私たちが実行できるところ、そこがですね、かえって私たちをつまずかせてしまうわけです。それを私たちは実行したくないと思うからです。例えば、敵を愛しなさいとか、読んで子供でもわかります。でも、わかったからといってそれを行いたいと思うかどうか、許しなさいとか、子供でもわかります。イエス・キリストが私たちを許してくださったように許すとか、愛してくださったように愛するとか、単純明快な箇所。でもそういうところで、すでに私たちは、ためらったり、抵抗を感じて、そのように、理解できているところを実行しないので、そのような状態で聖書を読み続けていても、結局身にならないわけです。読み飛ばそうとしても、あるいはただ字面だけを目で追って、なんとか一年間をかけて通読ができたとしても、結局あなたがはっきり分かっているところを、理解しているところを実行しないので、聖書はあなたの心には蓄えられていかないのであります。そうなると、あなたは何をしても栄えるという状態からは程遠い。むしろ何をしてもうまくいかない。何をしても虚しい。よろけてばかり。つまずいてばかり。失敗してばかり。そして、最後には、私は、聖書はもうわからないので、読みませんとか、いくら読んでも学んでも、私にはわからないんですというような言い訳をするようになってしまうわけです。昭和天皇の弟の三笠宮高人親王の言葉もたびたび皆さんに紹介しておりますが、改めて知らない方のために一つご紹介します。私は戦時中に敵を知ろうとキリスト教を調べ聖書にぶつかった。はじめは文明を誇る白人がなぜこんなものを信じるのかと笑ったが、聖書が歴史的事実と知ったとき、聖書から離れられなくなった。聖書が歴史的事実と知ったとき、聖書から離れられなくなったと、三笠宮高人親王はおっしゃってますね。私たちはどうでしょうか。聖書から離れられなくなって、いるならば、健全な状態と言いますけれども、聖書から簡単に離れてしまうという状態であるならば、非常に不健全な状態、危険な状態だということを知ってほしいと思います。デンマークの哲学者で、実存主義の創始者で、セーレン・キュルケゴールという有名な人がおります。彼の言葉もここで紹介させていただきたいと思います。聖書の難しい部分に挑む読者のために二つ提案している。まず、その箇所をラブレターのように読むこと。言語や文化などの障害と格闘しているときは、あなたを愛している誰かからの主な重要なメッセージをつかむために、これは必要な作業だと思う。第二に、理解していることに従って行動すること。これも良い読み方だと思います。三笠宮高人親王は、オリエント世界においては、とても有名な、オリエント、考古学、歴史学においてはですね、とても名の知れた方で、学者としても、 非常に優れていたわけです。聖書の言語とか、文化に精通されていたのであります。だから彼はそれが歴史的事実だということを知ったわけです。でも私たちはなかなかそこまではいきません。三笠宮隆と新郎のようにヘブライ語を自由に操ることもできませんし、その文化を歴史から細かく学ぶということもなかなかできないことかと思います。でも私たちにできることがあります。それはキルケゴールが奨励しているように、あなたを愛している誰かからの主な重要なメッセージをつかむために、これは必要な作業だと思いながら聖書を読むということです。あなたのことを一番愛している人がこの聖書という書物を通してあなたにメッセージを送っておられる、ラブレターを送っておられる、そう思って読むようにということです。これならば誰でもできそうですね。ですから難しいところは別に今置いといていいわけです。むしろ理解していることに従って行動すること、これが良い読み方だと言っています。またキルケゴールはこうも言っています。聖書は曖昧な箇所がとても多い、聖書全体がほとんど謎々であるという反対意見を、理解しやすい箇所のすべてに完全に従った人からの意見だったら考えようと言って退けています。皆さんも耳にしたことがあると思いますね。聖書は、曖昧な箇所がとても多くて謎々のようなものだと、反対意見があったときに、キルケゴールのように皆さんも受け止めていただきたいと思います。理解しやすい箇所に完全に従った人であるならば、私はあなたに耳を貸そうと、聞く耳を持ちますと。でもまだそうしていないならば、そのような意見はもう論外だと言って退けるというものであります。わからないところじゃなくて、まずわかるところから取り組んで、そのように実行してみることであります。それが聖書の健全な読み方でありますね。で、もう一つ、これはアメリカの福音派を代表する神学者で、もう亡くなっている方なんですけれども、バーナード・ラムという有名な学者がおります。彼の言葉を紹介します。聖書を神の言葉として読むためには、全身全霊を打ち込み、心からの期待を持って神と語り合いながら聖書を読まなければならない。聖書を無思慮に、無注意に、学問的に、職業的に読むことは、聖書を神の言葉として読むことではない。愛の手紙を読むように聖書を読むとき、その人は聖書を神の言葉として読んでいる。神の言葉を読むべきであるように、その人が聖書を読むまで聖書は彼の魂にとって神の言葉ではない。まあこれもとても参考になる聖書の読み方かと思います。共通して言えることは、そんなに難しく考えないで、わからないところはわからないとしても構わないということですね。むしろ分かっていることは、この聖書を書いた著者は読者であるあなたのことを誰よりも愛しておられるということです。あなたにぞっこんだと言ってるんです。その方の書いたものはまさにラブレターでありますね。で、そのラブレターとして愛の手紙として読むならば、それは神の言葉として必ずあなたの心に届きます。頭ではなくて心に届くと言ってるんですね。で、心が変わればいろんなことが変わってきます。あなたの言葉も変わります。言うことが変わるんです。言うことが変わると行うことも変わってきます。行うことが変わると生活もすべて変わってきますね。心からすべて始まっていくわけですが、神の言葉がそこになければ何も変わらないと言ってるんです。心を 変えたくても変える力は私たちにはありません。でも神の言葉は生きていて力があります。先ほど読んだように神の言葉は神の霊感によって書かれていますから、聖霊が働くわけです。そして私たちを教えるんです。戒めるんです。強制するんです。そして義の訓練を持って、私たちを有益なものに作り変えることができるんですね。で、次に聖書箇所としてヨブ記の23章の12節。ヨブチャプター12、23 verse 12。ヨブ記の23章の12節。905ページ。私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。皆さんもヨブがどんな人物かよく知っていると思います。今から4000年前、アブラハムと同じ時代の人です。その時代において最も栄えた人です。最も繁栄した人、最も成功した人です。でもそんな彼の身に起こったことを皆さんはよく知っているはずであります。彼はまさに生き地獄を体験したのであります。最悪の災いを彼は経験しました。愛する家族をすべて失います。まあ例外は妻だけ生き残ったんですけれども、でもその妻にまで呪われてしまう。自分の健康も失ってしまう。もうただ死を待つだけという状態、そこまで彼はひどい目にあったわけです。最悪を体験したんです。それでも彼は神の言葉を信じて、最後までその教えから離れることがなかったわけです。私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えた。その結果どうなったか、終わりを読んでいただくと分かるように、それまでの何倍もの祝福に預かったわけです。やはり聖書が言っている通りですね。神の言葉から離れなければ、神の言葉を心に蓄えるならば必ず栄える。何をしても栄えるし、何が起こっても栄える。どんなものを失おうと、どんな目に遭おうと栄える、繁栄する、成功する。それは変わらないんだということ、ヨブの生涯からも教えられます。で、ここで着目したいのは、自分の定めよりもというところです。この定めという言葉は、ヘブル語ではホークという言葉なんですけれども、課せられた務めを意味します。タスクと言ってもいいと思いますね。で、このホークという言葉が出てくる箇所、そこも参考に箇所だけ言っておきます。創世記の47章の22節、Genesis chapter 47 verse 22、そこではホークという言葉は給与というふうに訳されています。給与、給料、給金、サラリーということです。同じく創世記47章の26節では掟というふうに訳しています。給与とか掟と訳されています。定められたものという意味で、文脈によってこのような訳ができるということです。自分の定め、掟、給与よりも神の口の言葉を蓄えたと、ここでも訳すことができます。それほど神の言葉に価値があるということであります。実際にヨブは財産のすべてを失ったんです。家族のすべてを失ったんです。名誉のすべて、地位のすべて、何もかも失ったんです。健康も失ったんです。友達も失ったんです。それでも 神の言葉だけは失われない。高級的な資産、財産であると。ですから、それは自分の定めとか、掟とか、給与よりも価値のあるものであって、蓄えるべきものだと言ってるわけです。また、申命記の10章の12節と13節を読みします。デュートロノミチャプター10、verses 12 and 13、申命記の10章、12、13、333ページ。イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして、あなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる、主の命令と掟を守ることである。主の命令と掟とありますね。この掟という言葉がホークでもあります。自分の掟よりも神の掟。自分の考えよりも神の考え。自分の計画よりも神の計画。自分の願望よりも神の願望とか、自分の意志よりも神の御心。それを私たちは優先的に選ぶべきであります。そうするならば、あなたは何をしても栄えます。成功します。繁栄します。これは神の約束であります。何度となく言いますけれども、自分の好きな箇所だけを読んで実行するんではありません。聖書66巻全体をまんべんなく読んだ上で、その一つ一つ、あなたが苦手なものも、抵抗を感じるものも、きついな、厳しいなと思うものも、明らかに嫌うようなものも含めて、一つ一つに対してあなたは向き合っていかなければなりません。逃げてはならないと言ってるんです。それをどっかに放置してはなりません。しっかりと取り組む必要があります。実行するためにあなたは全力を傾ける必要があります。成功したいならば、繁栄したいならば、栄えたいならば、そのくらいのことはためらってはなりません。また、聖書の箇所、ヨシュア記の一章、八節の方に戻っていただきたいと思います。ヨシュアチャプター1、バース8。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめとあります。昼も夜も口ずさむ。聖書教会共同訳では、唱えるっていう言葉使われてますね。唱えと訳してます。ニュアンスとしては、一回だけ口ずさむんじゃなくて、繰り返し口ずさむというものであります。言語はヘブル語でハガーと言います。で、このハガーという言葉は、他にも、うめくとか、つぶやく、ささやく、というふうに訳されたりします。いずれにしても、声に出すというもの。語るも、親しく語るというふうに表現されます。繰り返し反復して、自分に言い聞かせるように語る。他にも、思い巡らすというふうにも訳されて、瞑想とか黙想を表すもの、あるいは深く考える、熟考する、 考えながら自分に言い聞かせるというような意味でも使われます。条例として詩編の35編の28節 Psalm chapter 35 verse 28、 詩編の35編28節に使われております。967ページ、私の舌は告げ知らせます、あなたの義を、日夜あなたの誉れを。告げ知らせますっていうところに歯が使われています。義とか誉れを日夜告げ知らせる、昼も夜も、これも実際には神の御教えに含めて差し支えありません。ヨシュア記の一章八節と、同じことを言っているというふうに見ていただいて良いわけです。他にも63編の6節、詩編の63編6節、サムチャプター63 verse 6、 63の6、 995ページ、床の上であなたを思い起こすとき、よもすがらあなたのことを思い巡らすときに。ここでは思い巡らすというところにハガーという言葉が使われております。思い巡らすというのは瞑想する、黙想する、英語の聖書ではメディテイト、メディテーションのメディテイトという言葉が使われていますね。で、77編の12節、サムチャプター77 verse 12、 77の12、私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えます。ここでも思い巡らしというところにハガーという言葉が使われています。口ずさむという言葉でもあります。そしてもう一箇所だけ、143編の5節 143 verse 5、 143の5、私は昔の日々を思い越し、あなたのすべての御業に思いを巡らし、あなたの御手の技を静かに考えています。思い起こすとか、思い巡らす、あるいは静かに考える、併記されています。ほぼ同じ言葉として、同義語として並べられております。これも、聖書的な読み方の一つであります。口ずさむということ、そして思い巡らすということです。いろいろと読み方がありますけれども、もしあなたの口がまだ機能しているならば、ぜひ聖書を声に出して読んでみてください。病気の人とか、障害のある人とか、年老いてしまうとなかなか声に出して文字を読む、つまり音読するというのは難しくなってくると思うんですが、もしまだ機能しているならば、音読というものを奨励いたします。実際に旧約時代の生徒たちも集まっては神の言葉を音読したわけです。全員に一冊ずつ聖書があったわけではありません。巻物を霊的指導者が、祭司なり預言者が会衆の前で大きな声で読むわけです。朗唱するわけです。それを民は聞くわけです。それが聖書の読み方でもありました。で、それを聞いたら、それらを持ち帰って、また家族に口ずさむわけです。霊的リーダーである父親が、夫が聞いた言葉を 家で妻子に、妻や子供に、それを伝えたり、また職場において、日常的に関わる、出会う一人一人に、それを口ずさんでいく。そうやって口頭で、聖書の言葉が広がっていって、で、それが最終的に記録されて、文字化されて、聖書という書物となって、今私たちの手に届いているわけです。ですから最初は口ずさんでいたということ。もう今は書かれた聖書があるので、口ずさむ必要がないかといったら、そうではないと私は思っております。新約聖書の時代においても、旧約聖書は完成していましたが、彼らは会堂に集まって、まだ教会堂がない時代は、ユダヤ人の会堂、シナゴグというところがありまして、そこで聖書を朗読したわけです。黙示録の学びをこの間終えたばかりですが、黙示録の一章の三節のところを振り返りたいと思います。Revelation chapter 1, verse 3。黙示録の一章の三節。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。朗読する者とあります。朗読というのは、もちろん声に出して聖書を読み上げるということです。こういうことが新約時代の教会ではもう習慣となっていたと言ってるわけで、なっていたということであります。他にも第一テモテの4章の13節も参考にお読みします。1 Timothy chapter 4, verse 13。第一テモテの4章の13節。私が行くまで、パウロが言ってます。聖書の朗読と進めと教えに専念しなさい。教会では聖書が定期的に朗読されていたということであります。で、これは旧約時代からの慣習でありました。旧約時代の神の民は必ず聖書を皆で聞くということをしていたわけです。ルカの福音書の4章の16節。Luke chapter 4, verse 16. ルカの福音書の4章16節。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り、安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。イエスはいつもしている通り、安息日に、つまり金曜日の日没から土曜日に、日没までのその間にですね、街道に入って、聖書を朗読することを常としていた、習慣としていたということがわかります。で、イエス・キリストも旧約時代から神の民が行ってきたこと、伝統をそのまま継承しているわけです。イエスがしていることですから、私たちもそうすべきであります。で、まあ、旧約の事例は、まあ、枚挙にいとまがありませんけれども、モーセの時からずっとそれが始まっているわけです。先ほど読んだヨシュア記も、また、神がヨシュアを通して、大群衆に神の言葉を読み聞かせているわけです。で、今はネヘミヤの8章の18節を参考に読みします。ネヘマヤ chapter 8, verse 18。ネヘミヤの8章18節。847ページ。神の御教えの書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われた。8日目には定めに従って清めの集会が行われた。神の御教えの書、これが毎日朗読されたとあります。ネヘミヤの9章の13節も読みします。ネヘマヤチャプター9、バース13。あなたはシナイ山の山に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の御教え、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。 まあ、そのように神が、神の教え、正しい定め、起きて命令といったものをですね、指導者の口を通して神のために与えておられたわけです。で、それらを新約時代も教会は継承して、教会の霊的リーダーを通して神の言葉が語られていく。で、もちろんそこにはもう完成された、書かれた神の言葉である聖書も与えられていましたから、それも神の言葉として、用いられたわけです。これも聖書の読み方の一つだということをお伝えしておきたいと思います。つまり聖書は一人で読むものではないと言ってるんです。神の民が集まって、そして神の立てた指導者から読み聞かせられるもの、家庭でもそうですね。お父さんが子供たちに聖書を読み聞かせる、それが家庭での聖書の読み方です。実際に主の教えと教育ですね、訓戒といったものを父親が担って子供たちに教えるということ、それが聖書の中に命じられております。でもちろんこれはクリスチャンの家庭でないと適用できないということではなくて、まあ、集まって聞くということですから、教会に集まるというのも一つですし、また聖書を読む小グループと言っていいと思いますね。聖書を一人で通読するのもいいんですけれども、それを仲間で一緒に通読する、お互いに励まし合いながら、助け合いながら、そしてそこにまた学ぶ機会もあってですね、そうやって小グループで聖書を読んだり学んだりする、それも聖書の読み方として聖書的なものだと言っていいかと思います。聖書の 読書会みたいなものを想定していただければと思いますね。一人で読んでいても一人よがりになってしまいます。指摘解釈がそこには入りやすいですね。ですから必ず教会に属して教会単位で神の言葉を聞くという習慣を持たなければなりません。それだけじゃなくて、家庭でもバラバラではなくて、みんな同じ御言葉を家族全員が聞くようになる。そして個々人も、兄弟同士、姉妹同士が集まっては、そのように聖書を、みんなで、通読したり、特定の箇所をみんなで、輪読したりする。回ってぐるぐる回りながらですね、聖書箇所を、みんなで読むと、そういうことは聖書の時代から行われてきたことであります。今に始まったことじゃないんですね。そうやって神の民は御言葉から離れないように召されていったのであります。御言葉から離れない、口から神の御教えが離れないためにはどうしたらいいのか、一人で読んでいてもダメだということ、一つ言えると思います。必ず教会なり、クリスチャンのそういうグループの中でも、私たちは御言葉に関わっていく必要があります。で、口ずさむというところもですね、これは自分が音読するということも、先ほど皆さんに、お勧めしました。音読することのメリットというのは一般にもよく知られております。黙読では理解できなかった文章が理解しやすくなるというメリットがあります。目で追ってそれらを読み上げることによって 頭が整理されていくというものであります。脳が活性化されるんですね。そのことによって記憶力が向上します。目で見るだけじゃなくて、自分の発する言葉を聞くわけです。視覚と聴覚が刺激されるわけです。それによって脳が活性化します。難しい漢字とかあるわけですね。これをどういうふうに読むのか。まあ普通に読めなければ、辞書かなんかで引いたりするわけです。そうやって考えながら、文章の流れをつかもうと考えながら音読するわけです。黙読だとなかなかそうはいきません。で、実際に研究結果として、音読することによって記憶力が 20% も向上するということが証明されています。また記憶力が10歳程度若返るということも研究の結果として証明されています。これも聖書的な読み方ですね。聖書は口ずさむものだと言ってるんです。黙読がいけないと言ってるんじゃありません。でも口ずさむということをしていなかったならば、ぜひお勧めしたいと思います。語彙力も読解力も向上します。口ずさむというのは思い巡らすというふうにも訳されると言いましたが、文章を考えながら読むことができるわけです。またなかなか聖書を読む気がしない、気乗りしないなんてことも時にあると思います。疲れてるからとか、忙しいからとか、もうストレスが溜まっていて、もういろんなことで、もう頭がぐちゃぐちゃで、とても聖書を読む気になれない。もうそのような気持ちがないとか、気力がないとか、そんな時もあると思うんですね。でもそんな時でも聖書を黙読するとなかなか続かないんですが、音読すると違いますね。それを作業興奮という言葉が、実は心理学の言葉であるんですけれども、やってるうちに、だんだんやる気が出てくるようになると。そのきっかけとなるのが黙読というよりも音読が良いというふうに言われております。ですからまず声に出して読むことによって、気が乗らない時でも聖書をコンスタントに読むことができる、そういう助けになるということも知っていただきたいと思います。で、音読することによって、いわゆる幸せホルモンと呼ばれているセロトニンが分泌されるということも知られています。で、それが分泌されることによってストレスが軽減されるということ、リラックスできるということ、そして頭がすっきりして、また記憶力も向上して、読解力も向上して、ペースもアップしてくる。もっともっと読めるようになってくるという効果があります。で、もう一つ心理学でプライミング効果という言葉があります。ビジネスとかマーケティングの世界ではよく知られている言葉でありますけれども、あらかじめ受けた刺激、つまり情報によって行動が無意識に影響されるというものです。プライムという英語の言葉、これは前もって教え込むという意味の言葉です。そのプライムに由来します。で、プライマーというのが刺激という意味ですけれども、このプライマーによって特定の概念が活性化させられて、関連する情報、ターゲットを連想しやすくするというものです。まあ、小学生の間では、このプライミング効果を使ったゲームが、よくやられますね。私も引っ掛けられたことは何度となくあります。皆さんもやったことがあると思いますし、聞いたことがあると思いますね。典型的なものとして、それは10回ゲームというものです。ちょっと例題を挙げましょうかね。皆さんにも参加していただいて、どれにしようかな。シャンデリアという言葉を10回言ってみてください。シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア。毒リンゴを食べたのは、 シンデレラって言った人は、この、完全にプライミング効果に引っかかっているということですね。白雪姫が正解ですけれども、みりんという言葉を10回言ってみてください。いいですか、鼻が長い動物は、キリンって言いました。もちろん正解は象ですね。そういったものです。そういう、言葉を、反芻する、繰り返し繰り返し口にすることによって、それが、無意識のうちにですね、自分の中に、一つの概念を、作り上げていくわけですね。そういう効果も今、いろいろと脳科学が発展していく中で、知られるようになっておりますけれども、聖書はもう古代から神の言葉は口ずさむものだと、繰り返し繰り返し口にするもの、声に出して読むもの、朗唱するもの、または暗唱するものだというふうに、命じられているのであります。宗教改革者のマルティン・ルターも、聖書は声に出して読むようにと、奨励しております。で、今でも大半のユダヤ人は、シェマの朗唱というものを朝夕毎日唱えます。シェマの朗唱というのは申命記の4章の6節から9節にある言葉で、デュートノミチャプター4バーセス6 through 9、ちょっと開いてみましょうかね。申命記の4章4章じゃない、6章ですね。ごめんなさい。6章の4節からですね。ひっくり返してしまいました。6章の4節から。デュルトミチャプター6、バース4。聞けと始まります。この聞けのヘブル語がシェマですね。シェマというのは聞くという言葉です。で、厳密に言うと、聞き、従うという言葉です。ヘブル語の聞くというのは、従うことが大前提になっています。ただ音声として聞き流すという言葉はありません。聞くというときは必ず従うということ。これはもうセットになってるんですね。聞くということは従うことを意味しています。ですから聞き従いなさいというのがここでの意味です。イスラエルよ、主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。イエス・キリストはこれを聖書の中で一番重要な戒めだと教えられました。で、ユダヤ人は今でも朝夕これを唱えるわけです。で、先ほどは6節読みました。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。つまり、口ずさみなさい。唱えなさいということです。朝言うどころじゃないですね。毎日、何をしていても、これを口ずさむように。で、八節には、これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。もう体にも身につけるように。そして九節には、これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。あなたが、どこにいても何をしていても、この言葉を常に心に留めて、そしてこの言葉を常に口にして、何をするにしても神を愛すること。日常生活も、すべて神を愛するために営んでいくということです。勉強も神を愛するために勉強する。仕事も神を愛するために勉強する。 教会も神を愛するために通う。すべて、この神を愛するということで、日常が彩られていくわけです。まあ、そのような生き方を神は私たちに求めておられます。聞きなさい、聞き従いなさいと、このことを神は最も大切なもの、一番重要なものとして、私たちに命令して、しておられます。新命、あ、ごめんなさい、ローマの12章の17、10章の、ごめんなさい、ローマの10章の17節、ローマのチャプター10、バース17。そこには、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですとあります。聞くことというのはもちろん聞き従うことと言っていいと思います。信仰は聞き従うことから始まります。ただ、音声として聞くだけじゃダメですね。御言葉を聞くだけじゃなくて実行しなければ意味がありません。イエス・キリストがおっしゃっている通りです。御言葉を聞いてもそれを行わない者は砂の家に家を建てる者に、つまり愚か者に例えられています。一方で御言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てる賢い者に例えられています。賢い者の家というのは洪水があっても嵐があっても試練があっても何があってもびくともしない。つまり何をしても栄える。繁栄する、成功する者の姿を表しています。その一方で、御言葉を聞いてもそれを行わない者は、砂上の楼閣のような人生です。砂の上に立ってますから、すぐにさらわれていくわけです。ちょっとしたことでつまずきます。ちょっとしたことで倒れます。しかもそれはひどい倒れ方をすると、マタイの7章の終わりにイエスが、まとめておられますね。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての御言葉。これを私たちは聖書全体のこととして見ております。聖書はキリストについての言葉と言っていいと思います。ヨハネの福音書の5章の39節から42節。ジョンチャプター5、バース39 through 42。ヨハネの福音書の5章39から読みますから聞いてください。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです。しているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神への愛がないことを。すべては神を愛する動機でなさらなければならないと言いました。もちろん聖書を読むのも神を愛するがためです。神からのラブレターを読むわけですから、当然といえば当然ですね。で、それはイエス・キリストを見つけるために、イエス・キリストに出会うために、イエス・キリストを個人的に、人格的に、体験的に知るために読むものであります。それ以外の目的で読んでいたならば、それは完全に的外れな読み方です。目的外の読み方は的外れ、つまり罪の読み方と言っていいと思います。で、そのような読み方をしていても、聖書は神の言葉として皆さんの心に蓄えられることはありません。心に蓄えられなければ、あなたは何も変わらない。栄えることはないということです。祝福されることはないと言ってるんですね。皆さんは、メガネをお使いでしょうか。メガネを使うにはどうするか皆さん知ってますね。当然それをかけるわけです。で、グラスを通して物を見るわけです。メガネを持っていてもメガネをテーブルに置いてそれをずっとただぼーっと眺めるということはしないはずであります。メガネはそれを自分に使って、かけて、その、グラスを通して、見るもの、望遠鏡も同じように考えていただいて、 望遠鏡をただ置いて、それを飾って眺めるという人はいないと思います。まあ、いるかもしれませんが、でもその望遠鏡は何のために使うかといえば、大宇宙を見るためですね。星を観測するために使うわけです。まあ、鳥を見たり、景色を見たりというようなことでももちろんいいかと思うんですけれども、まあ、何が言いたいかと言いますと、ただ私たちは、聖書を読んでるだけでは、それはメガネをかけずにただメガネをぼーっと眺めているとか、望遠鏡を覗かずにただ望遠鏡をぼーっと眺めているのと全く一緒だと言ってるんです。私たちは聖書を通してイエス・キリストを見なければ、聖書を実質読んでいることにはならないと言ってるんです。宗教改革者のカルバンは、ジャン・カルバンですね。我々は聖書を読むとき、その中にキリストを見出そうという意図を持って読まなければならない。それが聖書の読み方です。それが口ずさむということです。イエス・キリストの皆を呼び求めるんです。そしてイエス・キリストについて思い巡らすんです。それが聖書の言葉を口ずさむということです。わからない、わからない、わからないと思ってつまずく人は、まずイエス・キリストの皆を呼び求めていないと思いますし、イエス・キリストについて思い巡らそうとしてはいないと思います。イエス・キリストを知ろうとして聖書を読んでるでしょうか。あるいはイエス・キリストに従おうと思って読んでるでしょうか。いくら読んでも自分の心には何にも響かないんです。そういう人はよくいますけれども、チャレンジしたいことがあります。前回主があなたに語られたことに対してあなたは従いましたかと。従っていないから主はそれ以上あなたには何も語られないんです。聖書を読んでいても何も得られないという人に限って、先に読んだ聖書箇所に対してあなたは応答していない。神の命令に対して、促しに対して答えていない、実行していない。それが一つ原因として考えられます。それは論語読みの論語知らずと全く同じ状態ですね。論語読みの論語知らずっていうのは、論語を読んでも内容は理解しているんです。表面上の言葉だけは理解できています。でも、それを活かして実行に移していない人のことを論語読みの論語知らずと言います。そういう言葉だですね。で、転じて学識を持っていても実行が伴わない人をあざけっていう言葉として今でも使われますね。聖書読みの聖書知らずというクリスチャンが大勢おります。ヤコブの一章22節、ジェームスチャプター1、verse 22。ヤコブの一章の22節、皆さんもよく知っている箇所です。お読みしますから聞いてください。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。まあ、2章のところもずっと読み進めていただければ、信仰も行いが伴わなければ、それだけでは死んだものです。同じことを繰り返しています。信仰は聞くことから始まりますね。でも聞いても実行しないならば、行いのない信仰ですから死んだものです。私たちは頭では神を信じてます。イエス・キリストを信じてますと言ってるかもしれません。口にできますけれども。でも従っていないならば、御言葉を実行していないならば、その信仰は死んだものであります。死んだ信仰には何の力もありません。だからあなたは無力なんです。だからあなたは疲弊しきってるんです。何も感じないというのは死んだ状態だからですね。何も得られないというのはあなたが死んだ状態だからです。神の言葉は 生きています。神の言葉が死んでるんじゃありません。死んでいるのはあなたです。神の言葉に力がないんじゃないんです。力がないのはあなたが死んでるから。聞き従おうとしていないから。それだけのことであります。で、ヨハネの福音書の13章の17節、ジョンチャプター13、バース17。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。幸いというのは祝福という言葉です。分かっているのも幸いなことですが、でも、行わなければ、最高の幸福を得られないわけです。ピリピの4章の9節も、お読みします。フィリピアンチャプター4、バース9。フィリピ人への手紙の4章、9節。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。行うならば幸いであり、行うならば平和の神が共にいてくださる。これ以上の幸いは他にあるでしょうか。どんな時でも平和の神が共にいてくださる。どんな状況になろうとも平和の神が共にいてくださる。それがはっきりするわけです。今大阪の病院の無菌室にいる高子さんには平和の神が共にいてくださいます。正雄さんからも聞かされております。高子さんには平安があると。あのような状態になっても平安があるというのは平和の神が共にいてくださる。で、どうして共にいてくださるのかというと、学んだこと、聞いたこと、見たこと、でそれらを行っているからですね。で、それは特別信心深い人に与えられる祝福というわけではありません。これらの言葉は全クリスチャンに対して語られています。一部のスーパークリスチャンとか、霊的巨人に対して語られているんじゃないんです。全員に対して語られています。ヨシュアはこの言葉を神から受けて、民全体に対して語っていくわけです。私たちもその一員になります。私たちもその一員として応答できるんです。従うことができるわけです。申命記の27章の26節をお読みします。デュルトノミチャプター27 verse 26。申命記27章の26節。362ページ。この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆、アーメンと言いなさい。守らないもの、実行しないものは呪われる。恐ろしい、厳しい言葉ですね。でも民は皆アーメンと言ってるということは、民は全員これらの御言葉を守ることができる、実行できるということです。裏を返せばそういうことだということを皆さんに理解していただきたいと思います。逆に守るならば、実行するならば、祝福しかないということです。神の言葉を守っても、実行しても、祝福がないということは、決してないんです。御言葉通りにやってみたけれども、呪いしかなかったということは、ありえないことです。でも、ヨブだって、まるで呪われたような体験をしました。でも、それは呪いじゃないんです。少なくともヨブはそれを呪いとは捉えなかったんです。信仰のない者は、それらを苦難とか患難、試練といったものを呪いとしか見ないかもしれません。ただの災いとしか思わずに、ただただもうそれらを忌み嫌って、それを避けたい、やり過ごしたい、早くその状態から解放されたい、そう思うかもしれません。 でも神の民はそうではありません。神の民はそのただ中にあって平和の神と共にいることを幸いとします。ですから、そこがですね、神の民とそうでないものの違いと言っていいと思います。ですからクリスチャンは苦難に遭いますけれども、その中にあっても幸いな人生を送ることができます。で、それはクリスチャンでないものから見ると驚愕すべきことです。どうしてあなたはこんな状況においても平安でいられるんですか。どうしてそんなニコニコしていられるんですか。不思議でしょうがありません。とても理解できないわけですね。それは当然であります。私たちは人知をはるかに超えた神の愛を受けてます。人の考えに勝る神の平安を与えられています。そして私たちには希望しかありません。絶望がないわけです。で、それらすべて神を信じていない者には持ち合わせがないわけです。だから目に見える状況が良くならなければ平安がないわけです。必要なものが備えられなければ平安がないわけです。目に見える保証がなければ幸せになれないわけです。でも私たちは目に見えない神が共にいてくださるという祝福があるわけですね。で、ルカの福音書の8章21節、Luke chapter 8 verse 21、ルカの8章21節。イエス・キリストの言葉です。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。神の言葉を聞いて行う人たちとイエスは親しい関係になってくださる。御言葉を実行することによって私たちはイエスと親しい関係を結ぶことができるんです。イエスとますます近しくなる。なんという幸いでしょうか。御言葉を実行することによってまさにイエスの身内として愛されるわけです。大事にされるわけです。ますますイエスのことが身近に感じられるようになるわけです。イエスが最も近い存在になればどんな境遇に置かれたって何のもんでもないです。あなたは一人ぼっちじゃありませんし、イエスが共にいるならば嵐の真夜中の嵐の湖の上でもあなたは平安でいられるわけです。真っ暗闇で何も見えない、暴風が吹いてもう船は転覆してそこで溺死してしまうかもしれない、恐怖に駆られてもう完全に死を覚悟するような、そんな事態にあったとしても絶望じゃないんです。なぜならばあなたにとってイエス・キリストが最も身近な存在になるからです。御言葉を実行するならば、ペトロのようにあなたは嵐の湖の上を歩くことさえできるんです。物理法則に反することも、奇跡的に神の御業がなされることも体験できるんです。そしてイエスのもとにあなたは行くことができるんです。それがクリスチャンの醍醐味です。それが聖書を読んで行うものの日々の生活です。つまり奇跡の連続、奇跡の毎日、それが神の言葉を実行するクリスチャンの日常生活です。間違ってもそれは特別なものだと思わないでください。それが本当はクリスチャンにとって普通なんです。私たちは勘違いしてますね。そんなことはめったないことだと。なぜめったないかというと、私たちが神の言葉に従っていないだけであってですね、神の言葉に従っているならば私たちはもう毎日奇跡を体験します。5万回の祈りに応えられたという信仰の人と呼ばれて1万人の孤児を養って育てたジョージ・ミュラーのことを皆さんよく知っていると思います。このジョージ・ミュラーはこう言ってます。 私がこの幸いで有益な奉仕を続けることができたのは聖書を愛していたからである。私は年に4回通読し、祈りに満ちた霊を持って御言葉を心に適用し、また実行することを習慣としていた。私は69年間幸せな人間であり続けた。彼の生涯もまさに奇跡の生涯と言っていいと思います。誰にも必要を口にしない、口外しないで、ただ神だけを頼って1万人もの孤児を養ってきたわけです。サポートしてくださいとか一切対外的にお願いすることしなかったわけです。スポンサーになってくださいとか寄付してくださいとか一切言わずに、ただ神のみを頼って、でも神様はそんな彼の信仰に応えてくださったわけです。聖書を1年間に4回通読して、でそれらの言葉を祈りながら心に適応し実行していった結果、それが習慣となった結果、69年間も彼自身幸せな人間であり続けた。皆様、そのように告白できるでしょうか。イエスに出会ってから今まで、私はずっと幸せな人間であり続けていますと。今でもそうですし、これから先もそうですと胸を張って言い切れるでしょうか。もしそうでないならば、何かがおかしいと思っていただきたいと思います。ジョージ・ミュラーも、ヨシュア記の1章7節8節の御言葉の証人として、皆さんの心に留めておいていただきたいと思います。必ず聖書の言葉は、その通りになるということです。でも私は、忙しいんです。聖書をそんな毎日読んでる、そんな余裕がないんです。あなたはジョージ・ミュラーよりも忙しいと言うんでしょうか。あるいはあなたはヨシュアよりも忙しいと言うんでしょうか。300万人もの民をあなたは日々面倒見てますか。とてもそうは言えないと思いますね。何ら言い訳はできないはずであります。私たちはすぐに言い訳ばかりを考えます。私には無理です。ああだからこうだからと。まだ子供も小さいし、今仕事も忙しいし、いろいろ、あってとか。まあ、それら弱音は、神様は、全て受け取ってくださいますけれども、だからといって、神に従わないということを、正当化してはなりません。それでも、私は神に従いたいです。私にはとてもできそうもありませんが、いや、はっきり言って無理だと思います。でも、それは関係ありません。私に無理でも、神の言葉はそうではない。神様は無理ではない。限界がないんだということを私は信じます。あなたの言葉の通りに好みになりますようにと、あのマリアのように、不可能が可能になるように、処女が身ごもって、神の御子が自分の胎から生まれ出る、救い主が自分を通してやってくる、そんな奇跡が起こること、頭ではとても理解できません。でも彼女は神の言葉を額面通り受け止めたわけです。神には不可能はないんです。私たちは不可能なことに対して、つい不信仰で対応しようとしますけれども、神においては不可能という言葉はありませんから、私たちはただただ神の力のみを信頼すべきであります。神の言葉は力があります。その力は世界最強の力、宇宙最強の力、そんな力のある言葉を私たちはいただいているわけです。宇宙を6日間で創造することのできる力です。イエスの一声で不治の病の人が癒される、死人が生き返る、罪人が罪許される、永遠に滅びるべきものが永遠の命をいただく、 イエスの言葉、神の言葉には力があるわけです。そしてその言葉は愛に満ちた言葉です。あなたのことを誰よりも愛しておられる方の言葉です。その言葉をあなたは今手にして読むことができるんです。とても読む気になりません。そんな気分になれませんと言ってる人は神の言葉を、聖書を神の言葉として読んでいないということです。聖書をただの書物としか見ていない。ただの道徳の教科書か宗教の教科書程度にしか、参考書程度にしか思っていないわけです。ハバククの2章の1節2節を開いてみてください。ハバククチャプター2、verses 1 and 2。ハバクク書の2章。1598ページです。ハバククの2章1、2。私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧師として走るために。一節のところで、主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。ここには主に対する期待が込められています。主が私に、あなたに何を語ってくださるのか、そういう期待を込めて御言葉に向かおうとしております。で、幻っていうのは、英語の聖書ではビジョンというふうにも訳されています。神様の啓示ですね。幻を通して神のメッセージが与えられるわけです。ですからこれは神の啓示のメッセージと言っていいと思います。それを板の上に書き記して確認せよ。板というのは今日でいうところの、ノートですね。ですから常に聖書を開くとき、神様が自分に必ず語ってくださる。必要なことを語ってくださる。そのことを信じて、期待して読む必要があります。これが聖書の聖書的な読み方の一つであります。で、その際には、できる限りノートとペン、鉛筆のもので書くものですね、用意していただきたいと思います。というのは、私たちは神様がせっかく語ってくださってもすぐに忘れるからです。でも本当に期待しているならば、あなたは神様がこの私のようなものに語ってくださるならば、一言も漏らすまい。忘れたくないから、絶対にそれを書き記すと思います。メモすると思いますね。世界最高の方から、最高の力のある方、権威のある方、そして、最も愛すべき方から、愛してやまない方から言葉をいただくわけです。絶対忘れたくないので、その言葉は書き残そうとするはずですね。で、後でもちゃんと読み返して確認するように、ハバククも書き記して確認したわけです。学生だったら先生が授業でテストに出ると言ったらどうしますか？そうなの。それで終わることはないと思いますね。目の色を変えてそれまでもう半分寝ていたところが、もうテストに出ると言った途端にもう必死になって一言一句漏らすまいとノートに書き記すはずです。テストでいい点取りたければそうするはずです。人生で栄えたければ、繁栄したければ、成功したければ、あなたも聖書に対してそのような期待感を持って読もうとするはずであります。神が私に何を語ってくださるのか。あるいは、宝くじの類で、ロト6とかありますね。ナンバーズとか、数字をいくつか書くわけです。6つとか書いて、で、それが当選番号になれば、莫大な金額が手に入るわけです。 皆さんにそれを奨励するつもりはさらさらありませんけれども、でも仮にある人が当選番号を知っていたとします。10億円当選金額として、その数字あなたに教えますよ。今から言いますから6桁聞いてください。覚えられますか？10億円もらえるんですよ。そしたらあなたは、ちょっと待ってください、ちょっと今書きますから、メモしますからと言って、間違いないようにその数字を書くはずです。期待して書くはずですね。でも私が皆さんに言いたいのは、神様があなたに語ってくださるものはそれ以上のものだと言ってるんです。ヨブは先ほどの冒頭で挙げた言葉に、自分の定めよりも、自分の給与よりも、自分の掟よりも、この神の言葉を彼は心に蓄えるということを選んだわけです。そんな10億円程度のみみっちいものを神様があなたに与えたいと言ってるんじゃないんです。もっと豊かなもの、この世では得られないような幸いなもの、栄え、繁栄、祝福を与えたいと願ってるんです。なのにあなたはそれをノートに書き記そうともしない。絶対に忘れまいとして確認後でするつもりもなくですね、そのまま聞き流そうとする。ただ聖書を開いて読んで閉じて終わり、それは聖書の読み方としてどうかなと期待をしながら聖書を読んでいなければ、あなたの読み方は間違っています。聖書的ではありません。また ダニエルの9章の2節を今度は開いてみてください。ダニエルチャプター9 verse 2、 ダニエル書の9章2節、1525ページ。すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。で、その後読み進めていくと、9章の終わりには、イエス・キリストのことが預言されています。イエス・キリストがこの世に来る750年も前の預言です。で、イエスがAD 32年4月2日に来られる、4月6日に来られるという、そういう、で、しかもそれは日曜日の日だという詳細な予言が9章の終わりに記されています。で、そのことをエレミア書からまず彼は知ったというんですね。で、3節見ていただくと、そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。で、4節に、私は私の神、主に祈り告白した。で、その後、祈りの内容が記されています。なぜこれを皆さんにお伝えしたかというと、聖書というものは、神の言葉です。神の言葉というのはもちろん、ただ一方的に通達されるものではなくて、それを聞いたら私たちも、聞き手として応答するものとして、神様は語られるわけです。その応答というのが祈りです。ですから聖書というのは読んでそれに応える。つまり祈るということ。そうしないと聖書を読むことにはならない。聖書を読むというのは神の言葉を聞いて、そして神に応答する会話であるということです。聖書の聖書的な読み方というのは、神様と会話をする読み方と言っていいと思います。実際に聖書の中には650以上もの祈りが記録されています。これは明確な祈りという形で、650最低でもあると。 でもそれ以上あるということもですね、皆さんの心には留めておいてください。最低でも650、まあ、新約聖書でもパウロの手紙なんかには41回も祈りが記録されています。つまり聖書を読みながら祈るようになっているということです。詩編なんかもまさに祈りの書と言っていいと思います。賛美の書でもありますし、祈りの書でもあります。読みながら賛美したり祈ったりできる、そういう作りになっているわけです。聖書全体がそうなっているんです。ただ読むだけじゃなくて、その中には祈りがあって、聖書の祈りを自分の祈りにするということが想定されているわけです。神様がそのように聖書をデザインされているわけです。神様とコミュニケーションを取るためのものとして、ツールとして私たちに与えられているということです。ですからそのように聖書を読んでいないならば、あなたの読み方は間違っています。まあ、会話をする二人の姿を想像してみてください。私とユキコが会話をするとき、私がただ一方的に話して、ユキコは黙って聞いている。永遠と私がずっとペラペラペラペラペチャクチャペチャクチャ喋ってですね。で、ユキコはただただ黙って聞いて、で、ある程度話し終わったら、今度は私が口をつぐんで、ユキコの方がまたペラペラペラペラペチャクチャペチャクチャずっと喋り続ける。そういう対話っていうのは不自然ですね。自然な対話っていうのは、私が何か言ったらそれに対してユキコが答える。まあそういうものであると思いますね。神様との会話もそうであります。ただ聖書の言葉を一方的に神がただ通達するように私たちに送りつけてくるんじゃなくて、それに対して私たちが答えることを神様は望んでおられるわけです。そういう会話をするような読み方をしなければ、聖書は神の言葉としては機能しない、働かないということであります。会話が成り立たなければ聖書は生きてこないということです。夫婦のコミュニケーションも考えてみてください。どちらが一方がただ話して、もう一方はただ黙ってるだけでは、それでは健全な夫婦の会話ではないですね。二人とも黙ったまま、沈黙しかない。もうほとんど破綻しているわけです。神様との関係はどうでしょうか。神はあなたに語っておられるんです。あとはあなたが答えるだけですね。そうするときに神の言葉は生きて働きます。あなたが聖書の言葉を神の言葉として読んでいるという実感がそこに伴うわけです。何も響かないとか、何も感じないとか、何も変わらないとか、わからないままとか、そういうことではなくですね、必ず神を感じます。必ずイエス・キリストをそこに感じるわけです。そして神の言葉が力強く生きて働くということを信仰的に体験するようになります。聖書の言葉がそのまま自分の身に起こるということ、これが醍醐味でありますね。それはあなたは絶対に体験できますので、そのように読むことが、いや皆さんにおいてですね、実行できているかどうか、それを最後に問いかけたいと思います。もし実行できていないならば、今日からでも遅くはありません。スタートしていただきたいと思います。内村鑑三はこう言いました。一日はたっとい一生である。これを空費してはならない。そして有効的にこれを使用する道は、神の言葉を聞いてこれを始めるにあると。神の言葉を聞いて一日を始める。で、これは聞くっていうのは、今日もう皆さんには何度となく言ってきました通り、聞き従うということを意味しています。 聞いてただ始めるというんじゃなくて、聞き従って始めるならば、その一日はまさにたっとい一生分の価値があると言ってるわけです。そのように毎日を過ごせるならば、あなたの日々は幸いで満ちてます、栄えてきます、必ず祝福され成功します。で、もう一つ、ドイツの教育者で幼児教育の祖として名高いフリードリヒ・フレーベルの言葉も紹介します。聖書は私たちに最も善良な生活の仕方と、最も高尚な苦労の仕方と、最も安全な最後の遂げ方を教えてくれる。本来聖書とはそういうものを教えてくれるものなんです。つまり最高の人生をあなたに送らせるべく、あなたが栄えるために、成功するために、繁栄するためにというのはそういう意味ですね。これが神様の御心です。そのように聖書があなたの人生の中に組み込まれていないならば、繁栄され適用され生きていないならば、宝の持ち腐れです。無用の調物です。もったいないですね。そうならないように今日から聖書を改めて読むということ、聖書を聖書的に読むということ、聖書を間違った読み方ではなくて正しい読み方で読むということを再開していただきたいと思います。今まで一度もそういう読み方をしてこなかったという人は遅くはありません。今日からで全然問題ないです。で、それによってあなたの一日はまず変わります。で、その積み重ねであなたの人生が形作られてきます。そしてあなたの人格もそれに伴って形作られてきます。あなたは変わるんです。変えられるんです。そしてあなたが変われば、あなたの周りも必然的に必ず変わってきますから、ぜひ期待していただきたいと思います。まあ、このような、学びを、今日ここに挟んだのは、これから先も金曜日の夜にバイブルスタディを続けていく上で、皆さんがもし間違った読み方をしながら学びを続けていても、大きな損失を、被ることになってしまう、本来得られるはずの祝福が得られないまま毎週毎週ここに来ても非常にもったいないなと思いまして、もうすでに聞いたこと、知ってること、忘れかけていたことだったと思うんですが、改めて、振り返ることをいたしました。まあ、時折こういうふうに振り返る必要があります。原点に立ち返るという必要ですね。まあ、そのような読み方、それが、また多くの人にも、浸透するように、皆さんはこれを聞きましたので、まず皆さんから始めていただきたいと思います。そして、グループで読むという時も、あればですね、ぜひそれを奨励してください。お互いに励まし合って、自分一人ではなかなかできないと思っても、心配いりません。聖書は一人で読むものじゃないということも先に言いましたので、そうやってお互い励まし合いながら、共同体として聖書を読んでいくということも、また模索していただきたいと思います。もうそういうグループにすでに、入っているという人もいると思います。自主的にそういうグループが立ち上がって、いろんなところで聖書を通読するような会とか、家庭を開放して、聖書の、箇所をですね、みんなで学ぶような会とか、いろいろ公のグループ以外でも、私的なプライベートなグループでも、このコロナの、流行している間に新たに生まれたものもですね、あって、私はとても嬉しく思っています。そのグループもさらに発展して、さらに祝福されて大いに用いられていくように。で、まだそのようなグループに属していない人もまたチャレンジしたいと思います。一人だけじゃなくて、もちろん家庭であればまずは夫婦で、そして子どもたちと一緒にとか、そういう最小単位から始めるのも良いと思いますし、兄弟同士、 二人でもいいです。いいです。二人でも三人でもというふうに言われてますから、姉妹同士でも二人でも三人でも、大きなグループに属する必要は必ずしもありませんので、まあ、そのような仲間も、ぜひ祈り求めていただいて、一緒に読むということ、非常に有効であります。これでもう時間も9時過ぎましたので、終わりたいと思うんですが、ちょうど今日、私が教会の Facebook のページに、シェアした言葉を、持ってこの時間を通しさせていただきたいと思います。アメリカの有名な、牧師で、ラジオ伝道でも用いられた人で、レイ・ステッドマンという人の言葉です。すべてが失敗した時には、正しい指示に従えという現代の言い回しにも通じるものがあります。聖書に帰るとき、私たちは現実に戻ることになります。そこには、あらゆるものの根本の姿が描かれており、そこから学んだ偉大な原則を生活のすべての部分に適用できるような、そんな機関となる真理があるのです。すべてに失敗したとき、そういうことが私たちの人生にも時折あります。その時だから、その時こそ私たちは神の言葉に立ち返るべきです。そうやって神の言葉に立ち返る時にリバイバルが起こるんです。リバイバルはよくリバイブルと言います。聖書に立ち返る時、また死んだような状態、霊的に力を失ったような状態でも信仰がなくなってしまうような後退してバックスライドして堕落したそんな惨めな状態からでも必ず神は私たちを本来の姿に引き戻してくださいます。あるべき状態にもう一度高めてくださいます。あなたを鼓舞して刺激して発奮させてそして力を上から与えてくださってそうやってあなたが主に望まれるものへと変えられるように神は言葉を持ってあなたに臨んでくださいます。そのように神の言葉に常に変えるという姿勢、これも聖書の読み方として重要なものです。遅くはないということです。いつでもあなたは神の言葉に変えるときやり直すことができます。そこから再起不能な状態からもう一度息を吹き返すことができるということです。そのような恵みもありますので、ぜひ聖書は離さないと、何があっても離さないということ、手放さないんじゃなくてあなたの口から離さないということ、いつかあなたはこの聖書を手で持つこともできなくなります。字が見えなくなったので、小さい字のものはもう読めないんです。大きい字の聖書しか読めないんですと言ってても、もうだんだん大きい文字の聖書は重くて持てません。で、それすらも読めなくなります。そうなったらどうなりますか？もうあとはあなたの心に蓄えられた言葉しかなくなっちゃうんです。耳も遠くなります。聞けなくなっちゃうんです。そうなった日には、どうですか？もうあとはあなたの心にある聖書の言葉でのみ生きていくことになるわけです。それがちょっとしかないならば残念なことです。ですから今からでも遅くありません。どんどん蓄えてください。蓄えなさいと言われています。ヨブはあんな状況にあっても神の言葉を蓄えることを心がけていたんです。すべてを失っても神の言葉を失わない。ということを彼は知っていたからです。健康を失っても大丈夫です。愛する人を失っても大丈夫です。財産をすべて失ったとしても大丈夫です。神の言葉を蓄えるならば、あなたはどんな危機にも直面しても、あなたは神の平安によって守られ、そして信仰によって立つことができ、そして最後はその聞くことによって、信仰はますます強められて、栄えることができます。少なくとも地上で報われなくても天国では計り知れない報いをあなたはいただくことになりますから大いに期待していただきたいと思います。 期待を持って聖書を読むということも言いましたので、期待を下げないでください。もっともっと期待しながら聖書を読んでください。いつもノートとペンを持って、神様がその時語ってくださること、それがあなたにとっての特別なメッセージです。あなただけのメッセージです。それを聞いたら書き留めて、確認して、それをまた他の人たちにも分かち合ってほしいと思います。それが聖書の読み方として健全な読み方です。それを聞いた者たちはまた聖書を読みたくなります。で、そのように変えられた人を見てあなたは喜んでもっともっと伝えたくなります。そういう効果があるということも覚えていただいて、この共同体が神の御言葉によってこれからも育まれていくように神の御言葉によって立て上げられていく健全に育っていく教会でありますように最後お祈りして終わりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今晩こうして特別に聖書の読み方について学ぶ機会をお与えくださいましたことをありがとうございます。これまで何年間も何十年も聖書を持って読んできたつもりでありましたけれども、でも的外れな読み方もたくさんしてきてしまいました。読んでるつもりで実際にはほとんど読んでいなかったということも発覚し、愕然とした人もこの中にはあったかもしれません。でもあなたはがっかりさせるためにこの時間を用意されたのではありません。むしろその逆で、私たちが間違ったままずっとこの宝を腐らせているようなことがないように、この神の言葉の力が全く機能しないまま無駄にならないように、一人一人のためにあなたがこの時間を用意してくださいました。メガネはただ眺めるためのものではありません。それをかけて使って見るものであります。全く違った世界が、クリアな世界が、カラフルな世界がそこには広がっています。望遠鏡もただ眺めるためのものではありません。それを覗くならば見たこともないようなきらびやかな星々がそこに展開しているように、あなたの輝きが、キリストの美しさ、素晴らしさがこの御言葉、聖書を通して私たちの前に広がっているということを教えていただきましたので、どうかワクワクしながらキリストを知ることを心に強く願いながら、日々聖書を開き、そしてそれを口から話すことがないように、口ずさみながら、思い巡らしながら、期待しながら、それに応答し従いながら歩む祝福を確約された人生を送らせていただきますように、私たちのようなものを顧みてくださってありがとうございます。こんなものにも栄えてほしい、繁栄してほしい、そう願ってくださる偉大な神、愛と憐れみと恵みに満ちた神に栄光がありますように、そして私たちがこの身をもって歩く聖書となって、一人でも多くの人たちにあなたのような偉大な素晴らしい神様のことを大胆に証しし伝えていくことができますように用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。